4月22日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、週末あったかったですね。
もうなんか暑かったですよね。
ほんとね、もうなんか半袖でもいいんじゃないかっていうような ね、ちょっと上を着てると本当ニットとか暑いなーっていう感じでね、はい、脱ぎ出した感じだったんですけど、まあ休日になるとですね、今度子供をこう連れて一体どこへ行こうかっていうのが非常に悩ましくって、大西もですね、来週はもうこれ10連休じゃないですか
そうですね、
もう一体どこ行きゃいいんだろうと思って、で、おとといの土曜日もですね、非常にこう悩みながら、まあ、ちょっと近所の家電量販店に行ってみようと、主にですね、そのおもちゃ売り場を冷やかせば子供は1時間ぐらいなんとかなんだろうと思ってそれで行ったんですよ。で、まあ、そこをまずなんとかなったんですけど、でワンフロア上に家電のですね、キッチンの用品だとか、あるいはこう、冷蔵庫とかの売り場があって、なんかこう、そこで、射的ゲームやってますみたいのをエスカレーターのところでこう、ティッシュ配られて、おお、じゃあこれも行くわ、なんて行ってみたらですね、ここが良かったんですよ。射的のゲームはですね、なんか携帯の乗り換えのキャンペーンみたいのでやってて、まあそれはそれでトイレットペーパーとかもらって、妻がホクホク顔だったんですけど、電子レンジというか、スチームオーブン、
はい、
まあヘルシオっていうのがあるじゃないですか。あれとか、ああいうののキャンペーンブースがあって、で、そこでですね、クッキーの、実際に焼く実演やってるんで来ませんかなんて言われて、こうお金かかんないんですよ。で、すでにこう生地が用意されていて、でそこにアンパンマンとかで型抜きをして、でそれを焼いてくれて、まあ30分ぐらい待ってるといい具合に冷ましてくれてもらえるってい
う。
ただ
あ、すごい、
ただなの、これが
ちょっとしたお菓子作り体験ですよね。
そう、でやっぱ子供はそういうのさ、なんか生地こねたりとかそういうの楽しいじゃない
そうですね、
なかなか家でやろうとするとあれ大変だからさ、粉から買ってきてなんとかとかすると、おこれいいな、なんか毎週やってるとか言うんで毎週通ったらでも多分顔覚えられて大変だなと思ったんですけど、はい、でもこれはかなり使えるなと、連休に向けて一つカードを持ったって感じがあったんですけど、でそこでね、その焼き上がったところで、焼き上がったクッキーを袋に詰めてくれて、で持ってきてくれた、シャープって書いたおっちゃんが持ってきたんですけど、そのおっちゃんがですね、僕らにこうクッキーを渡してくれた後に、僕の顔をまじまじと見ながら、飯田さんですよねって言って、なんで知ってんすかって、いや実はラジオ聞いてるんですよっていう風に言ってくださって、そうなんですよ、朝出勤前にね、よく聞いてくれてるっていう、今日も聞いてますかね、白井さん、ありがとうございます、本当。で、彼はですね、今度ラジオパークにも行きますんで、あら、わざわざすいません。連休大丈夫なんですか、いや、なんとかしましたんで。
いや、
ありがとうございます。そう、ラジオパーク in 日比谷、いよいよ近づいてます。番組の中でもまたね、詳しくお知らせしますけれども、はい、我々二人はですね、ちょっと、働き方改革等々、いろんな事情もありまして、日曜日のみの参加と、
はい、日曜日ね、はい、
ラジオパークそのものは土日やるんですが、我々日曜日のみと、その代わり日曜日は朝から晩までいますんで、はい、よかったらお声掛けいただければ、
はい、今週末ですね、はい、27日と28日、はい、2日間にわたってラジオパーク行われます。
まあ、今週はこのラジオパークについてですね、いろいろとお知らせしていきますけれども、今日もこの後7時40分頃の、ゾーンの中で、少しお知らせをいたしますので、ぜひお聞きいただければと思います。はい、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
さあ、最新ニュースピックアップいたします。朝刊各紙スタジオに入ってきてますが、今日は 統一地方選挙の、ね結果を織り込むということもあって、長官各市特別配送体制と、まあ、要するに、ちょっと遅れるよという感じになっております。また紙面も、ね、かなりこう中のコラムのなどが削られていると、まあ、パッと手に取った瞬間、あ、ちょっと今日薄いなという感じがありますが、一面見ますとこの衆院の補選も含めた、まあ、統一地方選、週末の選挙の結果についてというのが、日経と朝日を除く各紙が一面トップという感じです。朝日はスリランカ爆発テロ200人以上が死亡したというニュースをトップに持ってきております。日経は、まあ、独自の特集記事、デジタル貧困 5.4 億人というような記事になっていますね。まあ、これスリランカのテロを並びに統一地方選挙の後半戦については後ほど7時台、今日のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんと共に深めていこうと思っております。まあ、自民に敗というのを、ね、かなり大きく書いてますけれども、まあ、一方で大阪なんかの情勢を見ているともともと維新の勢いに自民党の候補は厳しい戦いだというのが前々から分かっていたというのもあるんで、まあ、さわさわりながら党中央としても選挙をそれでみすみす諦めるわけにもいかないと。で、一方で維新とのこう絡みもあるんで、総理がいつ入るのかっていうのはこう非常にこう注目していたところなんですけれども、結局投票日の前日20日の土曜日に入ったんですが、20日の総理動静を見ているとこう選挙区に入ってで、まあ、演説をする、でそれだけじゃなくってその後は、G20 にあるいは万博に向けたこう地元行脚をするというようなスケジュールになっていました。当日の総理動静を見るとそんな感じになったんですけど、これG20 にしてもあるいは万博にしてもどちらかというと、まあ、大阪府であったりとか大阪市が、まあ、中心となってやっているこれ大きなイベント、まあ、G20 に関してはね、もちろん外務省とかも入ってやるわけなんですけれども、まあ、ということはこれちょっと維新に対しても気を使ってるっていう感じが非常にあって、特に新喜劇に出て、でそこで万博とG20 に対してのお願いもした、これどっちかっていうと維新アシストじゃねっていうようなことまでやっていたあたりに、ちょっと大阪府連と官邸の間の認識の違いというものが見えて面白いなというふうに思っておりました。それから読売新聞が今日のですね、2面の総合面のところで、独自というか大きく扱っているんですけれども、韓国軍がですね、韓国軍の特に海軍艦艇の行動に対する新たな指針を今年の1月に出していたということなんですけれども、これについて中身をスクープしてきたという記事が載っております。韓国軍の海軍の艦艇から3海里、まあ、5.5 キロ以内に入った軍用機に対しては射撃用の火器管制レーダーの照射を警告するというふうに定めていると。これ例のね、去年12月レーダー照射問題がありました。で後付けでそれをこう正当化するような指針を出しているということなんですが、基本的に公の海公海上での軍用機の運用に関してっていうのは、まあ、これ国際法上飛行制限するような明文の規定はないわけですね。で、それにもかかわらず韓国軍は一方的にこういうことをやっていて、でしかもその辺を飛ぶっていうと、まあ、例えばアメリカの機体だったりとか、あるいはロシア中国の機体だって飛ぶんですけれども、基本的にやるのは日本の海上自衛隊の哨戒機に対してのみという、事実上そういうような運用になっていると。でこれに関しては日本の海上自衛隊だったりとか、あるいはアメリカのですね、中ソウルの大使、実はこの中ソウルのアメリカ大使っていうのが、もともとアメリカ太平洋軍司令官だったハリー・ハリスさんという方で、まあ、この方だから朝鮮半島の情勢であったりとか、あるいはこう軍の運用に関しても非常に詳しく知っている、そしてその微妙な日韓の立場の違いとかも詳しく知っている人がですね、公海上の航行や飛行の自由を縛ることになると。で、これ指針への懸念を伝えていると。アメリカだっていい加減にしろ オっていうのをやってるんですが、これ韓国軍としては自国の中のアピールのため、あるいはムンジェイン大統領へのアピールのためにいち早くこういうものを出していると。で、一番懸念するのは、あ、韓国がやってるんだったらじゃあうちもって言って、ロシアや中国が同じようなことをしてくると、これはもっとエスカレートすると。あるいはもっとうがった見方をすればですよ、そのための背踏みとして韓国が今やってるとしたら、一体どっちの同盟国なんだというようなことにまでなってしまうと、これね、非常に、興味深く私は読みました。周りの環境はこれだけ変化している中で日本をどう守るかというところも考えていきましょう。ご意見お待ちしております。メール COZY@1242.com です。
時刻は6時57分です。
さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうしました、須田さん。
テンションが低い。磯子区の横浜のダボハゼさんからメールをいただきましたよ。はい、飯田さん、須田のおじき、阪神最下位になっちゃいましたよ。大丈夫ですか？しかし、ジャイアンツは強いですね。と、嬉しそうなメールをいただきましたが。
ジャイアンツに開幕6連敗というね。
そう。
伝統の一戦、これ平成最後ですよ。
本当ですよ。
平成最後の伝統の一戦で意味があるのかどうか分かりませんけれども、これも3連敗というね、全く打てずという。
打てずね。もう、まあ、あの、ニュース解説はテンション上げていきましょうね。
そうですね。
よろしくお願いします。は
い、お願いします。
4月22日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。お願いします。須田さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。スリランカ8カ所で爆発、207人死亡、テロとの見方。インド洋の島国スリランカ各地で21日朝、教会やホテルなど合計8カ所で爆発があり、207人が死亡しました。このうち少なくとも35人は外国人で、日本人も死亡した可能性があります。この日はキリストの復活を祝う復活祭イースターにあたっていて、スリランカでは少数派のキリスト教徒、まあ、それから観光で訪れた外国人を狙ったテロとの見方も浮上しております。今のところ犯行声明は出ていないと、
はい、
いうこと
で、まあ、テロとの見方というよりもテロでしょうね。ただね、最新の情報入ってきましてね、
はい、
それ何かというと、イスラム教徒のテロではないかという見方をスリランカ、当局はですね、強めていると。でこれね、宗教の分布を見てみますとね、
はい、
スリランカにおいては仏教徒が圧倒的に多くてですね、70.1%、ヒンドゥー教徒がですね12.6%、 イスラム教徒 9.7%、 キリスト教徒 7.6% ということなんですけれども、
はい、
そうすると 10% に満たない ね、
そうですね、
そのイスラム教徒がじゃあテロに走ったということであるならば、一体何を目的に狙いにやったのかというのがポイントになってくるんですけど、その前にね、
はい、
やっぱりここへ来てですね、その宗教対立というのがかつて中東エリア限定版みたいなところがあったんだけれども、
はい、
全世界的にちょっと及び始めてるかなと。でそれはね、例えばそのキリスト教徒の中でも、
はい、
ある意味でこう、例えばその何ですか、その、ロシアの中でもね、対立が深まってきているというような状況もありますし、
はい、
ただ単純にですね、イスラム VS キリスト教徒というのを、ね、見るのはちょっと、足りないかなと思うんですけどね。
まあ、今回このね、日本人も死亡した可能性があると、結構巻き込まれたんじゃないかというような報道もされていて、まあ、こう観光地ですもんね。
そうですね、しかもシティホテルがね、いくつもそのテロの対象になったっていうところも、
はい、
やっぱりこう日本人あるいは日本人観光客が巻き込まれた可能性が高いと思いますよね。
10日ほど前にこうスリランカの警察当局には海外の関係者からイスラム教徒によるキリスト教会を狙ったテロが起こるかもしれないというような警告はあったという話がありますね。
しかも警戒を強めていて、捜索、ね、捜査を行っている最中だったものですからね。
はい、まあ、今回この断続的に8カ所の爆発が起こりましたけど、最後の8カ所目っていうのは当局がなんか 踏み込んだところで爆発が起きたっていうのは、ねええ、大体だから目星というものはある程度ついていた可能性が高いわけですかね、
う
ん、これ
ですからそういった点で言うと、ちょっと間に合わなかったというね、未然に防げなかったというところにあるんでしょうけれども、ただですね、207人死亡というのは、はい、あまりにも大掛かりなこれテロですからね、普通にですね爆弾テロやってもこれだけの、人数が死ぬということはなくなるということはあまりないんですよ、
はい、
でそうするとその背景には、まあ、言ってみれば、その爆弾を用意する、それを設置して起動させる、しかも同時にその爆発が起こってるわけですから、その人数であるとか資金力であるとか、はい、その辺も相当な組織がなければ、これは、ね、単独犯ではできない話ですからね、どういった組織的な背景があるのか、
はい、
でこれはスリランカ国内だけなのか、それとも、海外にもね、はい、スリランカ以外の国々にも及んでいるそういう組織が関与しているのか、でそうするとこれスリランカ一国だけの話では済まなくなってくるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、その自称イスラム国アイシルと呼ばれる組織の、はい、まあ、構成員が数十人単位でスリランカにもいるんじゃないかということは前々から専門家など指摘しているようですけれども、そういった線だってこれは考えられる、
考えられるでしょうね。ですからイラクシリアを追われた IS がですね、はい、やっぱり、活動の場を他に求めてということもあるでしょうし、でその一方で資金力もあるし組織力もありますからね、
同時多発であれだけのものを調達してっていうと、そうですよね、これしかしいよいよアジアまで伝播してきたなと考えると、今年はラグビーワールドカップがある、来年はオリンピックパラリンピックを控えてると、日本だって一言とは言えないですよね。
そうですね、アジアもですね、加えて、インドネシアを中心にですね、イスラム教徒の数っていうのは多いですからね、
はい、
で加えて IS の場合はですね、やはりその、イスラム教徒以外の、そういったそのテロ志願者といったらいいのかな、
はい、
活動家志願者をですねリクルートしてきた経緯がありますからね、そのノウハウがあるから、
はい、
やっぱりそのあたりはですね、イラクシリアで、それを壊滅殲滅に追い込んだとしてもということになってくるのかなと思いますけどね、
はい、
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。衆議院補選、大阪12区は維新、沖縄3区はオール沖縄勝利で自民党2敗。昨日投開票が行われた衆議院大阪12区補欠選挙は、日本維新の会の新人藤田文武さんが、そして沖縄3区の補欠選挙は無所属新人でオール沖縄の支援を受けた屋良朋宏氏56歳が初当選しました。大阪12区は自民党の北川智勝衆院議員の死去に伴い行われた補欠選挙と、自民党は甥の北川新平さんを擁立したと、まあ、公明の推薦も経て議席守ろうとしたんですが及ばなかったというところです。
はい、
はい、
自民党2敗ということですけれどもね、本番は、夏の参議院選挙ということになるんですが、でそれに対してどういう影響が出るのかというとですね、私はほとんど影響ないと思いますね。
ない、
というのはですね、これによって自民党というか与党サイドが大きなダメージを受けたということではなくて、
はい、
両方ともですね、大阪にしても沖縄にしても、さまざまな特殊事情を抱えているためにですね、
はい、
当初からですね、取りにくいんではないかな、当選しにくいんではないかと見られていたところ、特に沖縄においてはですね、もうワンイシューになってしまいましたからね、普天間の辺野古移設、これに賛成か反対かっていうところが一つの大きな争点ですから、これはちょっと、勝つことは相当難しいぞ、だからといって不戦敗にするわけにいかないからということで、とりあえず候補者を立てたというのが、実情ではないかなと。で一方でちょっと注目されたのが大阪なんですけれども、
はい、
私が注目したのはですね、落選した、無所属、形の上では、無所属なんですが、
はい、
共産党自由党推薦のですね、元職の、宮本武さん、
はい、
この方がですね、言ってみれば野党統一候補的なですね、位置づけなんですね、
はい、
どういうことかというとですね、珍しく共産党にしては珍しく奇策に打って出たわけですよ、現職である宮本さんが辞職をして、あえてこの、補欠選挙に打って出ると、で加えてその共産党公認という形を取らずに、
はい、
無所属ですよと、しかも自由党の推薦 推薦も得て、でしかも、まあ、あの消極的というか表立った支援ではないけれども、立憲民主党そして国民民主党の、はい、支援を受けてですね、で立憲民主党の幹部は共産党に対してね、うちの支持者のうち6割か7割がそちらへ行きますよということを言ってたわけですから、はい、まあ、そういった意味で言うと共産党を軸とした野党共闘のモデルケース、
はい、
ね、参議院選挙に向けての共産党が軸となった野党共闘のモデルケースということだったんですが、これが結果的に惨敗ということになってしまったわけですからね、
はい、
その野党共闘という点では、もう一回ちょっと戦略の見直し、つまり共産党という要素、
はい、
共産党というですね、色が出てくると、やっぱりその有権者の、支持に広がりが出てこないのかなというところが、ちょっと今回の選挙で伺えたんではないかなと思いますね。
まあ、勝った藤田さんが6万票余りを取ったのに対して宮本さんの票は1万4000票ということで、かなり差がつけられてしまった。
まあ、維新が強いという、あるいは、まあ、その前もですね、
はい、
クロス選挙の勢いがそのまま続いてましたからね、まあ、若干そのあたりを差し引いてみてもちょっと票が、伸び悩んだかなと、
はい、
思いますよね、
うん、
で加えてですね、その一方でその樽所信治さん元、はい、民主党ですよ ね
総務大臣もやった、
やった方ですけれども、でこの方が出てですね、立憲民主党の支援者支持者のですね票もかなり流れたんですよ、
は
い、樽所さんに、
はい、
つまりその心はどこにあるのかっていうと、
はい、
やっぱりちょっと共産党はというですね、野党支持者も一定程度いると、
はい、
でその辺の一つ取り込みができなかったという部分があるのかなと思いますけどね。
この樽所さんの存在っていうのは非常に面白いですよね。あの自民党の支持層からも結構ここに票が流れたという話もありますもん ね。
でただですね、ほとんど組織戦を展開せずにですね、まあ、地道にどぶ板踏んでですね、
はい、
あのやっぱり街頭演説中心のですね、あの選挙戦をやってったんですよ、
はい、
で愚直に政策を訴えるというやり方、でそれに対してですね、まあ、自民党のその新人のですね北川さんというのは、
はい、
まあ、あの手にあの喪章と言ったらいいんですかね、
黒
い腕章を巻きましてね、
はい、
もちろんですね、弔い合戦という形で常任訴えるという形、維新はですね、
はい、
まあ、そのあたり、政策をここでまた愚直に訴えるという戦術を取ったんですが、まあ有権者もね、まあ言ってみれば質が向上したのかな、はい、やっぱりそういった、常任訴える選挙よりもやっぱりこう政策優先と、
はい、
いうことが今回ちょっと伺えるのかなと思いますね。
それから、まあ、統一地方選挙の後半戦も一緒に行われていてというところですけれども、まあ、あの市長選だけで見ると実はあの自民党が堅調だったというのも、まあ、読売あたりは少し書いてますけれども、
だからあの補欠選挙を除いて統一地方選挙、まあ、前半後半見てみるとですね、
はい、
前半後半通してみてもですね、
うん、
やっぱりあの自民党は堅調なのかなと、取るべきところはきちんと取ってるし、議席もですね、それほど大きく減少してませんからね、
はい、
あのですからどうなんでしょう、参議院選挙へ向けて、やっぱり弾みがついたと言っていいのかなと、つまり参議院選挙の足腰となる、
はい、
県会議員、ね、あるいは府議会議員、あるいは市会議員というのが、きちんとですねワークしてるなと、いうふうに思いますよね。それに対して、先ほどのですね大阪の、補選じゃありませんけれども、
はい、
野党共闘のあり方というのはね、これからどう戦略を構築していくのか、もう一回ちょっと見直しをしなきゃならないという点でね、野党としてはきつい展開なのかなと思いますね。
まあ、特に32ある参議院の1人区に関しては、5月の中旬ぐらいまでにはなんとか絞り込みたいというような話ですけれども、まあ、もう間もなくゴールデンウィーク迎えてしまいますもんね。
ただその一人区は絞り込めたとしてもね、
はい、
じゃあ比例で激突するんですかと、やっぱりこれを統一名簿オリーブの木構想というところまで踏み込んでいかなければ、
はい、
有権者にとっては理解しにくい、選挙になってしまうのかなと思いますよね。ただワンイシューで反安倍だけではね、
はい、
ちょっと今回の統一地方選挙を通して見ても分かるようにですね、なかなか有権者もついてこないんじゃないかなと思いますけどね。
では続いて2つ目こちらのニュースです。日米2プラス2サイバー攻撃時の日本をアメリカが防衛。日米両政府は先週末、外務防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会、通称2プラス2で、大規模なサイバー攻撃にもアメリカの対日防衛義務を定めた日米安保条約5条が適用されうることを初めて確認しました。 これ安保5条適用サイバー空間でもというのは結構大きな話なんですか。
そうですね、おそらくですねこれから、リアルな戦争よりもですねこういった、サイバー攻撃といったりですか、うん、サイバー空間上の、戦争っていうのが、かなり大きな割合を占めてくるんだろうと思うんですよ、
はい、
でそれが、なんていうんですかね、日常的に誰かが死んでとかね、どっか攻撃されてということではなくて、例えばそのあれですよね、その選挙期間中のサイバー攻撃であるとか、あるいはどうなんでしょう、経済戦争という意味においてもね、
はい、
企業秘密を盗み出すという意味においてのそのサイバー攻撃、こういったのは、ね、その日常的に、起こってくる、それに対して、どう対処していくのかっていうところを考えると、戦時と日常っていうね、
はい、
その区分けがなかなかできなくなってくるのかなと、
で
ただこのここでいう大規模、攻撃の場合には、サイバー攻撃の場合にはアメリカがということなんだけども、
はい、
その日常的な活動がこれ重要になってくる、それにおいてはですね、日米が連携を取り合うということがね、明確になったのかなと思いますよね。そういった点で言うとね、今回の2プラス2でも明らかになってきた、これまでも、集団的自衛権の、
はい、
行使が日本が現実防衛、自衛隊が現実問題できるようになった以降ですね、日米連携というのが極めて緊密になってきたっていうね、
はい、
ところが言えるんではないかなと。それが最終的に、仕上げの段階に今入りつつあるのかなと思いますよね。
今までであればこの日米の連携っていうと特に海の上、海上自衛隊とアメリカ海軍が特に言われてましたけれども、これサイバーとかになると例えば陸上自衛隊とか、そういうところもより緊密にやっていかなきゃならないってことにこれからなっていくわけですよね。
で加えてやっぱりそのサイバー空間、宇宙空間を、
はい、
どう防衛していくのか、というところにおいてはね、その専門部隊っていうね、専門部隊の創設っていうところまで踏み込んでいくんじゃないかなと私は思いますけどね。
しかしこのサイバーの部分で、じゃあ安保5条適用は今回これ整理ができましたけど、じゃあ次はあれですよね、憲法9条との絡みで、まさにその今おっしゃった平時の対応が大事なのに、平時はじゃあこれ自衛隊の部隊が活動できないというようなことになると、それはちょっと具合が悪いですよね。
そうですね、ですからそういった点で言うとですね、やっぱり憲法改正というのはそういった意味でも、必要になってくるでしょうしね、
はい、
で加えてね、やっぱりそのあたりが改正しないと、その本音と建前じゃないけれどね、
はい、
建前上はやってませんよということになっても、
はい、
実態上はそれがワークしてくるのになると、やっぱりシビアンコントロールの観点から言ってもね、
はい、
そこは問題が私はあるんじゃないかなと思うんですよね。
何かあったら現場が勝手にやってましたっていうのは、ちょっと現場への、ね、責任の押し付け感が激しいですよね。
でそれをきちんと統制しようとすると、今度憲法に抵触してくるっていうね、非常に大きな矛盾が発生することになるんじゃないかなと思いますよね。
その辺の議論ってそういえばこの選挙でもまだそこまで行ってないですもんね。
でただ一方でさっき申し上げたようにですね、
はい、
この戦時と平時のですね、境界が極めて曖昧になってくるというね、
はい、
というところがありますからね。
この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本総局の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。日産ゴーン容疑者追起訴。日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者65歳が中東オマーンの販売代理店に支出した日産の資金を私的に流用したとされる特別背任事件で、東京地検特捜部は勾留期限となる今日、ゴーン容疑者を会社法違反の罪で追起訴します。まあ業績には上がり下がりがあるにもかかわらず、この日産の奨励金は毎年およそ500万ドル程度でほぼ同じ金額だったと、もうこれ怪しいんじゃないのというふうなことも出てきているようです。
そもそもね、この特別背任っていうのは、
はい、
を構成するためには3つの要件が必要なんですよ、ポイントがね、
はい、
でこれが確実に揃ってないと、有罪には持ち込めない。それは何かというとですね、まず損害額被害額の確定なんですよ、
はい、
金額を確定させるということ、で2点 目がですね、それを被害を与えた、損害を与えた人が、会社の中において しかるべき身分にあったのかどうなのか、立場にあったのかどうなのか、
はい、
まあ、この2つ目のポイントについてはね、まあ、ゴーン容疑者の場合は、まあ、満たしてるんだろうと思いますね。で、3つ目、これが一番重要なポイントなんですけれども、
はい、
あらかじめですね、損害を与えることが予見できた、あるいは損害を与えることを、意図したというですね、
はい、
そういったその心象風景といったらいいんですかね、犯罪の意図というのがね、必要になってくるんですが、
はい、
普通のケースですとね、普通の、まあ、裁判においてはですね、これ3つ目が争われるんですよ。つまり、あなたは、これをね、損害を与えることをね、あらかじめ分かっていたでしょうと、ね、ね、それを意図しましたよね、ということが、
はい、
裁判で争われて、ただ、ここって心象風景だから、なかなかね、その自供が、供述が完璧に出てくれない限りですね、なかなか難しいところなんですね。で、それを補強するために、
はい、
その損害を与えた人間にキックバックが言ってました、と、ね、あるいは、途中で中抜きしました、という、
はい、
指摘で利益のですね、まあ、が、満たされたというところが出てくると、まあ、これは補強材料になるんですよ、
はい、
でところがね、その観点から今回のケースを考えてみるとですね、損害額の確定って果たしてこれできてるんだろうかと、
はい、
まあ、あえて言うならば、ゴーン容疑者のところに最終的に渡っていたお金が、損害になるのかなということなんだけれども、これ話が逆転しちゃってるんですね、
はい、
ですからこれは、そもそもじゃあずっと流れてですね、例えば、最初日産本社から、
はい、
そして、アラブ首長国連邦の、日産の子会社、
はい、
そしてオーマン、そしてレバノン、
です
場合によってはアメリカの、ゴーン容疑者の息子のところにこの資金ルートは抑えられてるんだと思うんですよ、
はい、
ただその、ね、お金がそもそも意味があったのかなかったのか、損害として計上できるのかどうなのか、ここはですね相当その難しい、だからこそ、ね、ようやくここへ戻ってくるんだけれども、
はい、
今回目標を貫いたっていうのはそこに理由があるんですね。
なるほど、ゴーン前会長はもうずっと黙秘でこう対抗と、
ええ、
おー、
だからそういった点で言うとですね、
はい、
全くその3番目の構成要件の、心象風景がない中で、まあ、言ってみればこれから裁判をやっていくっていうのは、
はい、
まあ、相当これね、検察にとっても立件する作業にとってもですね、きつい作業になってくるのかなと思いますよね。
その辺をそのメールのやり取りだとかで補強していこうと、まあ、そういうリークも出てますけれども、やっぱそれだけじゃちょっと辛いってことですか。
そうですね、ですから、まあ、立件する以上です、起訴したわけですから、損害額の確定はできたんだけれども、それが果たして裏付けのある損害額なのかどうなのか、
はい、
普通のケースですとね、まあ、会社からこれだけの金を横領しましたとか引っ張り出してっていうところで分かりやすい額の確定ができるんだけども、今回結構複雑なんですよ、
はい、
まあ、ある種こうマネーロンダリング的な要素を多分にはらんでるもんですから、そういう形態になってしまうんですけれども、
はい、
ただそういった点で言うとですね、
言
われてるほど世の中的に見られてるほどですね、簡単な作業ではないのかなと思いますけどね。
これ普通だと、まあ、起訴されましたってなると、これ今は小菅の拘置所にいますけれども、これ勾留解かれたりなんかするじゃないですか、その辺ってどうなんですかね。
ですからね、通常ですと、否認しているケース、まあ、ましては黙秘しているケースは、普通ですとね、
はい、
日本の場合は人質司法ですから、
はい、
絶対に保釈には簡単に応じないというところなんですけれども、
はい、
これが厳しい目が出てきますとね、やっぱり何らかのタイミングで保釈という流れになってくるんだけども、その前としてね、そもそも身柄を拘束する、
はい、
ということは言って交流するというのは一体どういうことかというと、
うんうん、
ね、証拠隠滅、逃亡の恐れがあるからでしょ、
はい、
ただゴーン容疑者の場合は、前回保釈されてる時に、
保釈されてる、
ね、つまり逃亡とか、証拠隠滅の恐れをですね、全部塞ぎ止めた上で、
はい、
まあ、保釈されてるわけですから、矛盾してるんですよ。そもそも身柄交流を拘束すること自体が、
確かにそうですね、在宅起訴とかもできたけれども、というところですもんね、裁判所がどう判断するかと。
そうですね、
はい、日産ゴーン容疑者追起訴、今日のキーワードでした。沖縄日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と、
アシスタントの新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。北朝鮮大使館を襲撃した自由朝鮮のアメリカ人逮捕。
ワシントンポストは週末、自由朝鮮を名乗る北朝鮮の反体制団体が2月にスペインのマドリードにある北朝鮮大使館を襲撃した事件で、アメリカ当局がメンバーの元海兵隊員クリストファー・アン容疑者を逮捕したと伝えました。この事件での逮捕者は初めてです。アメリカ当局、他にもこの自由朝鮮の指導者でアメリカ在住のメキシコ人アドリアン・ホン・チャン容疑者の自宅も捜索したということだそうです。
一見するとね、はい、自由朝鮮、まあ、これちょっとキーワードなんでぜひ覚えておいていただきたいんですが、この自由朝鮮にと、アメリカ当局が対立しているというかですね、
はい、
まあ、対峙しているというね、そういう構図のように見えるんですが、うんうんうん、私はね、必ずしもそうは見てないんですよ。
ほうほう。
どうしてかというと、この自由朝鮮というのは、
はい、
もう一つね、重要な事件といったらいいのかな、動きに、うん、関与していましてね、
はい、
それは何かというと、キム・ジョンナムですから、キム・ジョンウン氏のお兄さんですよね、うん、今兄ですよね、
はい、
の息子キム・ハンソル、キム・ハンソル氏をですね、かくまっている、もともと台湾台湾に、ね、
はい、
いたそのキム・ハンソル氏をですね、うん、まあ、説得して、そしてアメリカ本土に、まあ、連れて行ったというかですね、
はい、
保護しているという、そういうような、まあ、風に言われているというか情報が流れている、まあ、おそらくね、先だって私アメリカへ取材に行った時に当局者と会って話をしてたら、はい、それはほぼ間違いない話のようなんですよ。まあ、それをですね、主導しているというか、キム・ハンソル氏をですね、
はい、
身柄の安全を図っているというのが、この自由朝鮮なんですね。そうすると、ここへ来てね、やっぱりこの自由朝鮮の、ある種のこの動きと言ったらいいんですかね、
はい、
というのが、ちょっと、ね、目立ってきているという状況があって、どうもそれに、FBI ではなくて、
はい、
CIA が、関与してるんではないのかと、の影がですね、やっぱりちらつくんですよ。確証はないですよ。
はい、
でその話をちょっと、ね、頭の中に入れといていただいてですね、
はい、
先だってこういうニュースが流れますよね、米朝交渉、ね、核ミサイルの廃棄をめぐっての米朝交渉を進めるにあたって、
はい、
ポンペオ、国務長官を外せと、うん、
はい、
ね、
はい、
いうような、要求が北朝鮮サイドから、突きつけられたと、
はい、
これも間違いないんでしょうけども、もともとね、ポンペオ長官、ね、国務省のですね、長官というのは、
はい、
その前任であるね、CIA 長官時代に、
はい、
水面下で、そのアメリカと北朝鮮の間の交渉を、進めてきた、そういう人物なんですよ、
はい、
ですからポンペオルートで、うん、まあ、言ってみれば第1次第2次、米朝首脳会談が、実現できたと考えてもらってもいいんですね、
はい、
それを外せというのは一体どういうことかというと、うん、そもそもですね、北朝鮮の、諜報工作機関と CIA がこれずっと引いてきたレールなんですよ、
は
い、その一方で、はい、どうも CIA が、なんて言うのかな、裏切りと言ったらいいんですか、
うん、
あるいはそういった、まあ、その有効利な、スタンスを見せる中で敵対的な行動を取っていたというふうに、はい、受け止めたんでしょうね。だからそこを外せと、
はい、
外さない限り、米朝第3回目の米朝首脳会談はないというね、そういうメッセージを送ってきたのかなと思いますよね。
CIA も何ちょろちょろやってるんだと、
ね、
俺たちだって分かってるんだぞと、
ね、ただアメリカ側 そのメッセージとしては、
はい、
ね、まあ、言ってみれば核ミサイルを放棄しなければ、うん、場合によっては軍事的衝突があって、
はい、
でそれが起こらなくても体制を、体制チェンジをね、
うん、
仕掛けてもいいんだぞと、
はい、
ね、そうするとこちらの手の内には、うん、まあ、言ってみれば、キム・ジョン・ナム、ね、という、ね、まあ、正当な本来だったら後継者長なんですからね、
はい、
自給の国ですから、
その
長男である、キム・ハンソルがあるんだぞ、カードがあるんだぞというようなですね、そういうメッセージ性もあるんではないかと思いますね。
もともとキム・ジョンナム氏をこうかくまっていた、保護していたっていうのは中国というふうに言われたじゃないですか、これやっぱり中国は守りきれなかったけど、アメリカに身柄があるとなると、これはもうがっちりキープすると、いうことになるわけですか。
そうですね。で加えてですね、そのアメリカが身柄をキープするにあたってで、
はい、
中国サイドの了解も取り付けてる節があるんですよ。
なるほど、
でそれはその台湾においてはですね、
はい、
まあ、アメリカ中国そしてイギリスなどがですね、うん、そのハンソル氏に関してはですね、がっちりカバーガードしましたからね。
あ、
そういった点で言うと中国サイドのある種の了解が、はい、でなければですね、スムーズにそのアメリカに連れていく、身柄を移すということはできなかったんじゃないかと思いますけどね。
須田さん、でもその構図で考えると、今度今週キム・ジョンウン氏が
ロシアに行くじゃないですか、ええ、中国も今まで血の同盟と言われたけどもその動きの中でなかなか信用ならないと、
ええ、
じゃあロシアかっていうことにこれどうなんですか、追い詰められてるようなところもあるんですか。
いやだから、そういった点で言うと、バランス上はちょっとかなりですね、北朝鮮サイド、キム・ジョンナムサイドが不利だから、そのパワーバランスの、ね、バランスを取ろうというね、
はい、
つまりロシアカードで、つまりロシアをこちらに引き込むことに、ロシアに接近することによって、そのバランスを取ろうと、バランスを取らなければその交渉でも不利になるというふうに考えたのではないかなと思いますけどね。
ほう、これダイナミックに動いてますね。
そうなんですね。ですから、そういった点で言うと、どうなのかな、今回のアメリカがその身柄を拘束した、逮捕したっていうのもね、
はい、
まあ別の意味合いがあるのかなと思いますけどね。
表ではこういう動きになっていて、これでだから自由朝鮮とあるいはアメリカの公的機関は切り離されることになるわけですよね。
そうですね、
表向きはと、いろんなことが、
まあ、独立で動いてるんだというふうな、つまりこれをやらないと、
はい、
そのアメリカ、北朝鮮、中国以外の国々が、この問題をどう見るのかなんですよ。つまりアメリカは裏で糸引いてるじゃないかというところで、それ以外の国々がそう 見方を強めるとね、
はい、
アメリカにとってもあるいはその、まあ、交渉を進めていく他の国々にとっても不利だという判断が働いたんだと思いますけどね。
ここまでやっとかないと一応スペインが収まりつかないっていうの
がある。そうですね、
北朝鮮大使館襲撃の自由朝鮮アメリカ人逮捕というニュースから、まあ、朝鮮半島情勢などお話しいただきました。このコーナー含めポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。